これも恒例なんですけど、シューマー監督が上半期何本解散されたっていう、はい、
数長編だけですけどね、はい、長編だけ入れると240本を受けましたね、なんとか
出ました、ここに違いが得ますよ
まだ6ヶ月ぐらいですよ、
たった6ヶ月でなんとか、まだ最近毎年500本ぐらいなんですね、ちょうどいいぐらいですね、今
長編だけですよね、
短編入れると330本ぐら
いですね、小松さんどうもいつもありがとうございます。
いやでも今年は本当名作が大ヒット作も多いんで、
う
ん、
そうですよね、あ
それが入ってるのか入ってないのか多分今日
は。なるほど、小松さんの分俺おごりますよ500円、あの俺につけておいてくださいあれいつもよくビールおごってもらってる、うん、あじゃあすいません、ライブなんでいろいろあって、
いろいろありますから、ね、
じゃあも早速いきましょう、
はい、2015年はい、
上半期
ベスト10、
島田菱沼監督の第10位は、はい、
特捜部9、
なんすか、
檻の中の女です。
タイトルも聞いたことない。
ヒューマントラストでやってた、
ヒューマントラストの未体験の映画ゾーンで、
日
鉄映画祭の未体験の映画ゾーンで隠れてやっていたんですが、
これも見たかった、
面白がいいんですか、
じゃあ北欧で大ヒットしたというのも聞きつつ、もう続編も向こうではできていて、まあ、大ヒットしたのもあって、これは面白いと、面白いじゃないかと、まあ、いわゆるね、見た目特捜部9とかの時もう継続です、日本で言ったら、うん、完全にこう未詳ですね、だから解決しなかった事件を扱わされる、
ああ引き継いで
左遷されたような刑事が頑張り始めるという話なんですが、まあこれが意外と驚きの展開を、編集がもう驚きの状態で、まだまだこんな風にいろんなサスペンスがこんな手があるんだなと、多分小説はもうちょっと長いので、もうちょっと多分丁寧なんでしょうけど、
原作があるんですね、
原作があって、原作も向こうではヒットしてるらしいです。特捜部9、本当に特捜部9で働く話ですから、本当
これは DVD は
出てるだと思います、多分これまでは、
なるほど、
2はね全く公開の予定もなければソフトコもされてないんですが、まあ、ないと簡単に本当に檻の中の女がね、捕まえられてる女がいるんですよ、最初に出てくる、はいはい、もう捕まえられてる女をこのもうめんどくせえやと思い始めてる刑事が助けられるか助けられないかでひたすら引っ張ります、この映画もうすごいのは、その助けられないかどうかのどりも、その女が拷問かけられ続けてるんですけど、その何年にも及ぶ拷問っていうのを見せられ続けるんで、こちらも
面白そう、
やる方も大変ですね、
やる方も大変だし、やきついな、撮影もきつそうだし、
24とかだとね数分で終わりますからね、
そういう一日ですからです
けど、だから何年も閉じ込められてる女が当然もう神解決の事件だと思われてるのを、本当に撮影された刑事が、はい、あこんな事件かってすごいやる気なしで挑んで、死にそうなのにってこちらだんだん心配していくという、
同時に描かれるから、
サスペンスとしてはもう助けられるのかどうかっていうのを、早く助けてやってくれという不思議な心情になるというサスペンス、
気づけと
今回今日10位上半期の僕の狙いは、シナリオが面白いという
なることを
言ってありますので、これは北欧サスペンス今当たってますけど、
シナリオ中心の映画は後にワウワウとかで見ることがあるんですけど、ホワイトタイガーっていうロシアの戦車映画がすごい面白かったです、はい、後で調べたらその特集でやってたんだってなって、
僕あれなんでしたっけ、タイトル忘れてたけど、あの急に人間がある女に噛まれて超人になるやつ、
なんでしょうね、
なんでしたっけ、ありましたよ、この未体験ゾーンのやつで、
去年バンホーベンやってましたよね、
やってましたね、ザ・レベルみたいなタイトルですね、
結構ね、広いものが多い、
そうです、特に
ヒューマントラスト
して今年のそのあったのが40何本とかになってるんで、もう
公開本数がね
そんな全部見る人いるのかない
やー見れないですよ、やっぱり
石島監督とか松江監督みたいに
そうです、もう
ガンガン交通事故覚悟レベルでいかないと
10本ぐらい見ましたけど、まあでも意外と外れが少ないんですよ、なんか未体験の映画像、特にこれはさっきに北欧で大ヒットしてるんで、IMDB その例の世界の映画リストを作ってる会社のサイトでも6、7近いので評価も高いです、はい、
なるほど、
その今回はじゃあ下半期シナリオ中心で
選んだ上半期です、はい、はい、
じゃあ小泉さんのベスト10の、
はいはい、あれなんか枚数飛ばしてた、もったみが少ないのにもったいない、最後裏表書いてるのに、じゃあちょっとね、自分じゃあの、はい、本当に冷静な評価が下せなくて、あれなんですけ ど、
なるほど、
死んだ目をした少年です、うん、
ご自身の原作の
申し訳が佐野俊監督の、デビュー作で、中学生があのヤンキーにいじめられて、それをで 克服しようと頑張るという青春映画で、
公園にいる、ね、お姉さんにボクシング、
これのね、幻想のスパイダーマンみたいなやつが出てくるんですけど、はい、その表現がね、紙っぺらみたいなやつなのにむちゃくちゃ強いっていうのが ね、
原作だと言えば黒いスパイダーマンみたいなのが、
だから着ぐるみでやるのかなって思ってたら、まあ、CG になってても CG の使い方も低予算の割にすごい迫力があって、
ね、アニメーションで、
紙の感じはいいですよね。
面白かったんですよ。
これ改変ポイントが結構あったじゃないですか。
あったんですよ。
そのボクシングを教えるお姉さんは、原作だとまあバイト2個ぐらいしてて、
で
実際に本当にボクサー生とかやってるけど、映画だとボクシングもやってないし、ホテトルジョ、
あ、デリヘ
ルジョ、ね、あの辺を聞いてたんですか、やっぱ。
そうですね、シナリオを読んでましたね。改編でね、なんかね、当時僕ハロータだったんで、ミニモニのなんかねギャグを使ったのが暴力のきっかけになるっていうのを、まあ、それそんなもうミニモニなんか今全く流行ってないですから
存在すらね
難しい。
ミニモニって何っていうぐらい、
ね、そこをねすごくいい感じでね上手に処理してて、ね、そういうところとかね、あ、膝を打ちました。あ、センスあるなって思って。
映画全体の雰囲気も良かったですね。
そうなんです。
主人公の子は乾きのひな、なんとか。
中学生の清水直也くんでした
っけ。そうです。
あ、そうなんですか。
ね、なんか、
清水博也くんの。
今度なんて映画かわかんないけど、なんかの新作でも同じような役やって
て、ね、ストレイヤーズクロニクルに出てましたよ。
あ、セリフが全然ない役でした。ストレイヤーズクロニクルに出てました。おお、頑張ってる。
超記憶を持つキャラクターで、結構重要な役でした
ね。出世しましたね、一気に。
まあ、そのうち DVD など出ると思うので、ぜひご覧ください。
はい、
じゃあ、
はい、
お願いします。はい、
僕もまさかこれが、正直に僕10本選ぶの大変だったんですよ。絞るんじゃなくて、あんまなかったんで。
俺はもう勇気出る。
まあでも結構面白かったんですけど、イニシエーションラブ。
あ、ね、全然の見れてない。
イニシエーション、まだお客さんに。
俺は見てないですね、はい。
この原作があって、原作がすごいです。まあ、イニクルミって人が書いてるやつで、62ずりぐらいしてる。
そんな売れてるん
だ。200万部近くまで。
そうです。まあ、A 面、B 面って構成になってて、まあ、最初こう合コンで知り合った少女と童貞の若い男女がこう付き合って、まあ甘酸っぱい感じで、で後半になってその男の方が社会に出たらちょっと強気になって女にモテ始めてっていう話なんですけど、これ構成自体にすごいトリックがあって、映像化不可能なんですよ。そのままやると絶対。
そうらしいですね。小説はもう無理だと。
そうだからラストが原作と変わってるっていうのもあるんですけど、それはそんなに重要じゃなくて、それをどうやってるのかっていうのを見に行ったんですけど、これはまあかなり強引に成立させてましたよね。これまあ見てない人にはネタバレにならないと思うんですけどね、前半明らかにモテ期を意識してるというか、モテ期があったからこれ成立してる映画なんですよ。まあ、80年代
ないんだよな。
80年代の雰囲気の使い方とか、それもそうなんですけど、トリックにも結構ね関わる部分があって、俺の原作も読んでたし、モテ期 の, あのドラマも見てたんで、あれもしかしてこうやるのかと思ったら、結構適所しちゃったんですね。
言ってました。なんか何人かも当たったって、やっぱ小説の考え方で映画にしたらもうあれが一番じゃないかみたいなことらしいです
よ。そうなんですよね。
見てないんで言えないんですけど、
でもね結構それは強引だけど面白かったんですよ。で、まあ問題最後なんですけど、要は最後もまあ、ふわっと終わるんですね、原作は。え、どういうことって感じで。で、映画版は、まあ、やっぱ映像で、それをはっきり見せるために、はい、まあ、ある人たちがある場所で出会って、ある音楽が流れて、クレーンでこうバーってシーンが上がるとこがすっごい良くて、おーって上がったんですけど、この映画のひどいのは、その後に、映像でその、どういうトリックだったかってバーっと見せるんですよ。
らしいですね。解説がついてるって言ってましたね。
そうですね。だからこれ、あなたは2回見たくなるって言うけど、これやったら絶対2回見なくていいよ。もうだって分かっちゃった
もんね。答え合わせがあるんですね、
最後。余計なことしてるなと思って。あ、
まあ、予告見るとね、すごいつまんなそうなんですよね。
予告だけだとね、
なんか。それが振りなんですね。
そうですね。あれは振りです。
いや、でも評判はいいですよ。
まあ、あんまねこう映画に興味なかったミステリーに興味ない人はあれぐらい解説してくれる方がいいんでしょうけど、
まあね、中学生ぐらいだとね、
そうですね、
ファンが若いらしいですから、 あと画商太君と前田敦
子さん、ね、で分かんないと
分かんないとい
けないと、
お金投げなしのお金できるかもしれません、ね、1000円とは言えない
松田翔龍平か翔太
君がいるためにね、まあ、それがいいかどうかは知れませんけど、ここで投げなしの金を払っても見てもう一回見に行かせるかどうかもね。
そうなんだ。あ、そういうことか。
本当は。
商売人としてはどうなのかな、でも。こう、だからまあ、でも一応、ね、さっき言ったモテッキを明らかに意識して、まあ、要は、大根仁の師匠なんで。
うん、そうですね、鷲見さんは。うん、
まあ、だから、ちょっと、貸してって言って取ったんじゃないですか、これは。モテッキの感じで。そんな感じで、意外と僕はね、これは印象に残って、
なるほど、
そういう、あの、どうかなっていうラストも含めて、10位になりました。
はい、じゃあどんどん行きましょう、はいはい、9位は、
9位は
瀬間監督の第9
位はこれです。きっと星のせいじゃない、
ああ病気のやつ、
もうベタベタの恋愛もののアメリカの映画、
ベタベタな恋愛もの、うん、と思わせて、これまた本が素晴らしい。
あ、そう
なん
です
よ。そうなんですよ。
こんなもん絶対見ねえって思ってましたよ。
正しい、僕もそう思ってました。
俺ああいうの結構好きだから、
ね、あ、そう、
結構そうですね、ライフとか、ね、泣き物に
見に行ってキュンとするのも恥ずかしいなん
で、そう、と思ったんです。僕もだから、よほどこうヒットが非常にヒットしたんで、あ、500日のサマーの脚本家チームなんです。
あ、そうなんですか。
それなんで多分何秒もののこうベタベタ恋愛ものにはなってないんじゃないかと思っていったところ、最後の方にこんなキャラクターを用意してたかという、ね、素晴らしいこう展開が後半にあって、これがあるから
ベタベタになってない。トワイライトとか見に行く人が見るやつですよね。
タイトルが
見ない
から、チケット買う時にきっと星のせいじゃないって言うのか、
これ、おじさんとして見づらい、
きついんですよ、僕も。だそれがきついなと思ってたら、あまりヒットしてるんですよ。すごいヒット、アメリカとか世界中だと恐ろしい人なんで、
ティーンエイジャーが見るんですよね。
そうですよ。だから、トワイライトもね、
何秒ものは何秒ものなんですよね。
完全何秒、ただね、2人とも何秒なんで、白血病とかも
何秒同士。
何秒同士って、何秒のコミュニティで出会う話なので、
なるほどなるほど、
全員何秒だから、あの、相手のことを心配してる方が大変で、自分の心配は誰もしてくれないっていうぐらいの。
ああ。
何しろ、すごいのは友達は途中で失明しますからね。もう、だから何秒が多すぎて、もう難病のことについてそんなに心配しなくなるというか。
なるほど。難病の交通渋滞を起こして。
難病の、出てくる途中のその、メインキャラの半分はもう難病なので。難病ギャグみたいな状態。
いちいちハラハラしてたら端から片付いてたみたいな。
そうそう。どんどんいつこいつはどのタイムで死ぬんだろうとか、どのタイムでひどい症状が出るんだろうっていうのを、すごいな、やっぱ彼らはそれを気づいてるんで笑いにしていくとかすごいんです。なんで本がうまい、先生に泣き物にしていくかと思ったら、難病を笑い飛ばし続ける。
いいですね。アメリカ映画はそういうちょっとブラックなね。
そうなんです。
パレリ兄弟みたいな感じです
ね。
そう、すごい優しい超学作曲。これで言うと、すごいひどい話を中学生向けにパレリ兄弟として描いたみたいな。俺なんか失明するんだぞ、ハッハッハって笑ってる話ですから。何しろ。
お父さんどうもありがとうございます。
私出てくる間ずっと主人公ヒロインがずっと鼻にチューブを入れてるって
ことですよね。
それぐらい こだわってます、
ね。そう言われると見なかったことちょっと後悔してきましたよ。
ね、意外とその上に最後こうちょっといい気分をさせてくれるというのは、そういう意味で意外とジャンルものを飛び越えた面白さ
が
あります。はい、見逃してしまいました。
じゃあ僕
は、島監
督ですよ。
小泉さんの、
はい、じゃあど
うぞ。9位ですね。
第9位。プロレスキャノンボール2014です。まあ、これもね、ちょっとね、この前、マッスル酒井さんとセッション見に行ったら、あの、チャーハンおごってもらって、入れてくれ、ちょっと政治力が働いてしまう。
袖の裏ですか。
まあ、あと、やっぱ新潟のね、出身の人が、監督としてこうしてね、頑張っているっていうのは、俺としては応援しなきゃいけないですし、酒井さんが着てるスーパーササダンゴマシンの T シャツの絵は、俺が描いたイラストなので、なんか俺もね、出てる気分になってね、
金の匂いがプンプンする話ですよね。
そう、なんか、ハラハラしちゃうっていうね、ドキドキしたんですよね。で
も、キャノンボール自体見てないから、
ああ、テレクラキャノンボールがベースになってるんです
よ。そうですね、まあ、そうですね、
要
はナンパのレースみたいなことですね。これはプロレスの場合、どうなんですか。
プロレスの場合はね、なんかね、
内容的に、
そうですね、
試合が成立したら何点とか、
で誰と、
ふっかけるわけですか、素人に。
旅をしながら、各地でいろんな場所で、ゴージャス松野さんの自宅とか、そういうところでいきなりプロレスを始めて、
そういうことか、プロレスラー同士で行
って、そう、プロレスラー同士でなんか、流血は何点とか、そうやってポイント制でレースするんですけど、最後その、ポイント制自体はうやむやになっちゃって、
ま
あ、その中に出てたあるプロレスラーが、 まあ、とんでもない行動をし始めるんですよ。あの、お前たちはそんなにまでしてこのレースに勝ちたいのかみたいな、面白い、面白くないより勝つことを目指してどうするんだ、それがプロレスラーかみたいな風なダメ出しがあったら、翌日ね、すごい表現するんですよ。それで、まあなんかね、この世界とは、なんか自分はこうして普段生活してるじゃないですか。で、ネットとか見て、それで世界を分かった気になってちゃいかんみたいな、
そうですね、
とんでもないことが俺がなんか飯食ってる裏で行われてるんだって
近所近所
世界の多様性をね痛感させられるような場面がねあって、
ま
あ、
映画体験ですよね、そういうの、ね、
そう、
笑いちゃなかなかやりづらいネ
タですね、
ここまで行ってると、
面白い映画でした、う
ん、このフォーマットで山ほどできたんですもんね、
ビリシャマンボールですね、そうですね、じゃあ川崎さんの注意をお願いします、はいはい、
結構邦画がですね、
絡まないね、
リアル鬼ごっこ、リアル鬼ごっこ、
あのシオン
こないだ、この間です、
これ見ましたよ、これ試写で見て、もうやってましたよね、
おととい始まった11日10日11日から始まりましたね、
これもあの完全にオリジナル脚本で、多分そのシオン監督もねオリジナル見てないんじゃないかっていうぐらい、
でしょうね、もうほとんど
見てない
って言ってます、あ、見てない
ですやっぱり、多分もう本も読まずに書いた感がすごかったです、
これ本当見てるやつはね、俺は何を見てんだろうっていうぐらいの途中の展開が、でもまあ、まずあんま鬼ごっこしないですよ、
鬼ごっこほぼ途中で一回あるだけですよね、ほぼ
で、なんかあのまあヒロインがある状況に放り込まれて、まああの言わない方がいいのか、でなんかなんかね、なんかパラレルワードかなんかわかんないの世界に行っちゃって、あ、まあ、はい、あれ私誰なんだろう、これ友達誰なんだみたいな感じの気持ちに同化するんですよ、本当に、本当説明がないから、そう、そしたらなんか私をなんかそのヒロインを守ってあげる友達4人と急に野原でわーって駆け出して綺麗な音楽が流れてる時に、俺は一体何を見てんだろうなって気持ちに、なんかその後もそういう展開が続く、そのライブ感はね
85分の中に何回も起こりますよね、
本当ですね、
謎の展開が、
でもまあ面白いんですよ、面白い、まあ最終的に最後まで見るとそんなに大したことない感じもあるんですけど、
そうなんですよね、そこがもったいないのが、
途中のグルーヴ感結構すごくて、結構やっぱあの劇場体験としてはだいぶ面白かったですね、これは、ね、話せるとこあんまないんで、
予告編もほぼ説明してましたもんね、
そうですね、であの、まあ、マノエリナとトリンドル・レナとマノエリナと篠田麻里子ですけど、これもね設定が全く説明できないん
ですね、できないですね、もう
そうで俺見たんですけどね、あのどういう内容だったか、じゃあ全部今ネタバレで言えって言われたら言えないかもしれないですけど、まあ覚えてないですよね、
まあ、この間見に行って、こんなに騒がしい劇場久しぶりに見ました、
ざわつい
みんなが説明を求めて隣人にこういうことよねこういうことよねって聞きまくる、いや見てる最中にも
やってる最中から
やってる最中ガンガン聞きまくってて、まあそうだろうなと思うしかないような展開をします、これは多分そう中学さっき言った中学生が見に行ったら、人生初体験に近いぐらいわけのわからない映画だと、
そうなんですよね、いや途中本当なんかデビッド・リンチがいやいや引き受けて撮ったようなシーンもあるぐらいの変わったシーンもあるし、そう、そういう意味では結構面白かったですよ、いい時間つぶしになると思います、
なるほど、
85分です、ね、
85分です、はい、
じゃあ
こんな感じで
続いて
志村監督の
第8位ですね、第8位はこちらです、1位だよな、
ドン、
パレードへようこそ、
パレードへようこそ
見た、
俺そんな、なんだろう、全然タイトルが、ね、知らない、
ゲイモノです、ね、実はゲイモノ、
どこでしたっけ、国は、
国はイギリスですね、80年代のイギリスの炭鉱の
町、新潟はやってないと思うな、
これ多分あの日本でも、日本じゃない、東京でも1個しかやってませんでしたよ、
シネスイッチ
だけですね、向こうの評映画祭で評判良かったです、ありにあまりヒットしてるしてるわけではない映画ですね、まあ、要するに何が難しいかというと、説明しにくいんです、これも、あの実話の割に、実話のせいでいろんな要素が入りすぎて、すごく説明しづらい映画な
ので、ゲイかパレードするんですか
と思うじゃないですか、はい、そうでもないんですよ、あるんです、もちろんパレードパレードもあるんですけど、パレードは
認めろみたいな
2回ぐらいしかないです実は、あんまパレード重要じゃない、パレード
は
最後に
一応はするんだ、
第最後の一応オチがパレードなんでパレードになるんですけど、本当にゲイが、まあ、すごくその当時のイギリス80年代のイギリスでは迫害されていて、法律でも禁止されるような状態だったので、それに対抗するために、こうさっきパレードでゲモとか起こすんですが、ちょうど炭鉱も封鎖をすると、サッチャーの時代 で炭鉱封鎖するってことにこう社会事情がなった時に、じゃあゲーム自分たちも迫害されてるから 発見されてる同士協力しようぜって、ゲイが勝手に
炭鉱の、ゲイ側からこう、協力するす。
炭鉱側に協力するんですけど、もちろん炭鉱の街なんて当たり前に男社会なので、うん、お前らから応援されたくないわっていう、すごい状況になって、うん。
あの、リトルダンサーに舞台が似てますね。
全く同じ状
況。まあ、一時イギリスの炭鉱ものって多かった
です
よね。
そうそうそう、あれの真逆で、炭鉱も嫌がるって言ってた。同じです、まんま。
主人公が多分ゲイですから、
ね。う
ん、
多
分
そうです、
ゲイに目覚める少年の話だと思うね。
そ
うですね。
それの企画の炭鉱の街にゲイが応援しようとしたら、勘弁してくれって炭鉱側から断るってすごい話です。その要素が半分ぐらい、途中までそれが続くので、これは一体何を感動する気で見に来たんだろうと、すごく困惑するんですが、これを選んだだけあって、後半怒涛の展開をしていって、あ、実話ならではのわけのわかんないとこが繋がっていって、まさかこの話で最後、いわゆるスタンドバイミー的な、あ、こんなオチが待ってたのかっていうね、謎の感動が最後5分ぐらい急に起きるっていう、珍しい話です、本当に。
まあ、なんかその中間をつなぐのがその炭鉱の町のおばあさんとか主婦とかだったりするんですよね。
変なネタが急に膨らんできて話をつなぐんですけど、本当後半のパレードの1回のためだけの長い100分を楽しむ映画で、の割にその変な要素をいっぱいちゃんとシナリオで解消しながら進むあたりが非常にうまい。
これ一応主人公格の少年が、あれ最初からゲイだって自分で分かってたのか、それとも分かんないから飛び込んだのか、どっちなんですかね。
でも一応そこの言ってますからね、そのパレード見に。
ああ、まあ、あるんだろうなって。
ある自分がそれじゃないかっても確かめたいって気持ちで行ったんじゃないかと。主人公ちょっとね、
花開いたと。
主人公3人が出てくるんですよ、実は主人公と言われるようなキャラクターが。それもう一個こう、現実、現実ってそうじゃないですか。うん、混ぜて。有名なアメリカでは特に違うんですけど、3人ぐらい1人にまとめて実話だと言って映画化するんですけど、うん、無理やりもうそのまま描く、混ぜてもいいようなキャラクターもそのまま描くんで、とにかくいっぱい人が出てくるんですよ。ゲイから向こうの炭鉱の街から
いっぱい出てきてましたね。
それを意外とこう混乱しないようにさばいてるのがうまいというのがあります。意外と感動します
よ、ね。はい、じゃあ続いて
小泉さん
の第8位はワイルドカードでした
ね。あ、ステイサム。
ステイサム映画がね、これ最初見たときね、なんだこれこれで終わりってね、はい、なんか最後ね、もうカジノの裏で、なんかヤクザと乱闘して終わるっていうね。
落ちちゃった
やる気のない武士ねみたいな。
なんだこれやみたいな。
ラスベガスじゃなかったら本当地味な街の話ですよ。
ステイサムもなる怖くて手出してないんですよね。しかもあれでしょ、サイモン・ウェストですよ、
監督。そうなんです。サイモン・ウェスト監督で、
俺は悪いイメージしかないんで。
いやー、エクスペンダルズ2のね、サイモン・ウェストと。
ゲットバックとかひどかった。
ゲットバックとかね、ニコラス・ケイジのね、それでね、まあでも、見終わった途端、はい、あの、三平画館でも見ないけど喋って、あ、こりゃないわみたいに言ってたんだけど、何日かしてるうちにじわじわとあれ良かったなってね、
熟成されて
きて思い出してね、もう一回見たいなって今もね、ずっと思ってるくらいなんですよ。
地味な話、まとまりはすごくいいです、
うん、見返さない方がね、
男の生き様をね、しっかり描いてましたよ、あの、そのラスベガスから出ていきたいと願いながらも、ついそこに本心としては居続けたいのではないかみたいな、
あの主人公は何の役、どういう役なん
ですか。用心棒。
あ、用心棒ですね。
探偵ですね、一応。
あ、探偵。
あの探偵と、なんかあれですよね、あのさっき言ったセキュリティのコンサルタントみたいな、うん、謎カルスのとかで遊ぶときに怖いから一緒に来てねっていう、う
ん、あのカジノで大勝ちしたら俺はこの街を出ていくんだっつって、すごい大勝ちしそうになるんですよ。まあちょっとネタバレしすぎだから、
ほぼ中央の方2つぐらいって
ことね。
最後カジノで殴
られる。ネタバレしても大丈夫な映画なんですよ、これはね。
まあ、ジェイソン・ステイサムの映画、
ね。リメイクなんで、
そういう映画じゃないんですよ。あの本当にね、ステイサムからにじみ出す、なんか切なさみたいな、こう、あのね、憧れるじゃないですか。喧嘩強くありたいなとか。はいはいはい、ギャンブル強くありたいな、女にモテたいな、そういうの全部持ってる男なんですよ、
う
ん、あ、ギャンブルはそうでもないけど、まあ、だけどそれでもままならないっていうのがあるっていう、そのね感じがすごいいいんですよ。
人生のうまくいかない感じが、
昔はトップのボディーガードだった
ん
です。いわゆるシングルサービスクラスのちょっとボディーガードだったっていうのがあって、
8位の時点でもう30分経ってるんで早くしましょう。じゃあ川崎さんの第8位お願いします。
あの、これはね、
出ましたか。
戦慄ファイル。 怖すぎ最終章ですね。
これは劇場版ですか、は
い、最終章
で。いや、劇場版の後に、最初、本当の最終
章。そうか、俺劇場版の、ええ、劇場版、序章劇場版、劇場版最終章ってあるじゃないですか。その最終章だけまだ見てなくて、それとはまた別。
これです、これです。
それはこれが。最終章はそんなに良かったですか。
これやっぱね、よくまとめたな
と、あれだけの大風呂敷を。
そうですね。
そうか。
よくぞ、なんていうか、ポケット畳めるぐらいの下
いや、多分監督自身も広げた風呂敷をどう畳むかにだいぶ苦心したと思うんですけど、うんうん、
工藤は殴ってましたか。
これがね、そこがちょっと僕ね、マイナスポイントってあれですけど、まあ、簡単にこれは一応知ってる人も多いと思うんですけど、内容的に、まあ、ある映像班に、うん、まあ、口先女を取っちゃったとか、割烹を取っちゃったって一般の人の投稿があって、それを捕まえに行こうみたいな内容がこの怖すぎシリーズで、そのフェイクドキュメンタリーなんですけど、うん、それがまあだんだんすごい展開になっていって、あの、うんうん、4次元空間に行っちゃったりとか、タイムスリップしちゃったりとかって、で最終的にその映像ディレクターの工藤っていう暴力的な男と AD の市川っていうのが、うんうん、あっちの空間に行ったままになっちゃって、
帰ってこなくなっちゃう
んですね。で世界の終わりが来始めてるんですよね、うんうん、空に巨人が浮かんでてずっと、ね、でなんかこうやって新聞で作った人形がいっぱいいて、でなんかそれを崇め奉る宗教女みたいなカット集団がいたりとか、でそんな中でその唯一残ったカメラマンの田代っていうのが、まあ、これ白石浩二監督自身がやってるんですけど、Tストリームと、まあ、Uストリーム的なものを始めて、うん、なんとかこう状況をお伝えしようって時に、ね、うん、あの江野翔平って男が現れるんですよ、
はい、
でそれはなんかあの世とこの世をつなぐ謎の男 で、うん、でその男が俺のミッションをクリアすればその二人を戻してやると
。二回行ったままの工藤とね、市川を返す、蘇らせることができると。
この時点でだいぶもう見てない人は全くついてこないと思う
ん
で、
俺は見てるんで、
だいぶ楽だと思いますよね。
そうですね。でもこのミッション全部言っていいのか、今、まあ、一応書いてきたんですけどね。まあ、なんか女性のパンティを奪って履いて人形に入れるとか、
わけのわかんないミッション、
まあ、まずホームレスが持って人形を奪ったりとか、
ある意味かぐや姫のなんか無理難題みたいな感じですね。
そうそうそう、かぐや姫を超えたわがままさです
よ。しかも謎のおっさんに言われるって
。そうですね。
会ったこともないおっさんですけどね。
でまあそのミッションをなんとかこなしていくって話で、これがでもまあすごくこの江野翔平ってキャラクターが重要で、あの白石監督のファンだと他の映画でも出てくるキャラなんですよ、
うんうん、あ、そうなんだ。
だからあの、
まあ、
ドラゴンボールにあられちゃんが出てきちゃったみたいな感じの面白さがあるんですけど、逆にこのシリーズだけ見てるファンはついていけたんだろうかっていう、
多分ついていけてないと思うんですよ
感じもして、
あれ自体がどうですか、怖すぎだよね。
そうですね。最終章も映画館でやったんですか。
あ、これはプリンクでやりました、
ね。あ、そうだったのか。
限定公開
です、ね。そう。で、これで、まあ結局なんだかんだで、その AD と、うん、工藤ディレクターと市川 AD っていうのはちゃんと戻ってきたんですよ。で、だから、ほとんど出てるのが、その、江野翔平っていうのと、うん、宇野翔平さんの役者と、あの、監督自身なんで。
工藤が殴ったり、罵声を浴びせたりが見れないんだ。
でしかも最初戻ってきた時、AD とディレクターが中身入れ替わっちゃってるみたいな、
うん、殴らないタイプのキャラクターが、
そうですよね。工藤 D の活躍は少なかった。
工藤のあの理不尽な感じで
暴力が、ね、でこれが一応これで終わって、この後超怖すぎっていうシリーズが今
2
やってますけど、それはもう、そう、今までの世界が全部なしになってっていう設定なんで、
それをね、
それを言っちゃいけなかったですけど、
まあでも進行すぎ始まってますからね、
しょうがないですよね。
もう次のシーズン始まってるんだよね。
まだそれはもう、あの、待ってましたとばかりに工藤 D が、うん、もう暴力的に勝ったやつ、
まだ見れてないんですよ。
そう、これはあの、それであと、あの、内田春菊の娘さんも出てますから、あの、これじゃないですけど、
進行
すぎる。すごい美少女です。
エビオナの方でしたっけ。
いや、あの、コックリさんの。
コックリさんの。コックリさんしてる
方。ということで、まあ、これはあの、はい、ファンには、ちょっと嬉しかった、関係として、はい、
なるほど、
劇場で拍手も来た感じですね。
じゃあ、
はい、第7位ですね。
島監督の第7位の。
第7位は、サンドラの週末です。
見ましたよ、新潟にも来てたので。
ダルデン
の。またダルデンの、ダルデン大ファンなんでもね、流れは得ないんですけども。
中でも、兄弟なんでしたっけ、
ダルデンの兄弟でも、今や撮るたびに何かの映画賞を撮ると。
すごい地味な映画でしたね。
超地味です。
まあ、大体地味ですよね、
ドキュメンタリー。中でも異常に地味です。何しろ、
他に何て映画撮ってるんですか。
他にはですね、少年と自転車とか、
名前だけ聞いたことある。
あと、小倉敷のアナロゼッタとか、息子の、イゴールの約束とか。
何ですか、息子を殺した犯人と同じ職場で働く話もそうですね。
一番いいのは、ある子供とか。まあ、地味です。もう究極に地味な映画。
これはどういう話でしたっけ。
これはですね、
自分が解雇されそうになってる、
そうです、もう、
女の主婦が、主婦じゃないや、女の働く、
ワーカーが。
女性がね、自分を解雇しないでくれっつって、うん、社員同士の投票で決めるから、解雇かボーナスか二択をみんな言わされてて、みんなボーナスってい
う。お前ボーナスなしにした、みんながボーナスなしにしてくれたらお前を再雇用するぜみたいなすごいこと言われて、
で言われる方はこんなやついたっていなくたって何のメリットもないじゃんみたいな、無理難題なん、金欲しいしみたいな。
ボーナスですから、何して、ね、生活費と子供の教育とか使いたいけど16人説得しなきゃならないっていう話、う
ん、そのね、16人がミソでね、なんか頑張っても ともすりゃ同点になるじゃんみたいな
16人だから、まあ、自分が入れてるってに考えたとしても、うん、同数になる可能性がある中、うんうん、なんとか9人説得するために週末かけて説得するだけの話です。
そう、
本当にそれだけです、
うんうん、
その16人のうち9人を説得するための、まあ、1人友達がいるんで、うん、出てるの7人か8人を説得すればいいんですが、
最初から協力してる
人すごいのは、これそれの設定の第1回の時点ですでに投票が終わってます。うん、驚きましたね、今ね、再投票に取れてるんですよ、これ実は。話が
1回負けてる、
ね、1回負けてるのをダダこれてもう1回投票やらせてくれよっていうところから始まる。
その主人公が鬱を患ってて、
あ、
結構ねそれが治ってんだか治ってないんだかみたいな、
怪しい
そう、またどうせやめんじゃねえのみたいな感じ、
かなりダメな状態で、ただ説得に途中で私も行きたくないって自分でくじけるとか、すごいもうどんどんくじけてる、ただ説得するだけの話なのに、ずっとくじけてるっていうすごい話
戦ってる割にはくじけてる。
2日間しかないのに1日くじけてますから、何しろ。そのくじけっぷりを、ああ、まあそうだよね。普通人説得しにくいと嫌だよねっていうのを、
ああ、リアリ
ティ。共感できなくても楽しいんです。
あ、
人間そんな問題レベルを、何かちょっと奥さんと、サンドラって書いちゃってるんですけど、原作は、現代の方は週末だけなんで、うん、旦那さんがいい人なんですよ、うん、大事なのは、
う
ん、
そう、
旦那さんがすごくいい人な
んです、うん、
奥さんがさっきくじけてもう私説得しなくてもいい、うん、やめてもいいとは言いましたの、旦那頑張って、うん、頑張ろうぜ、
そう、
うつもお前脱出したんだから働いていいんだよ、
うつの人に頑張ってって言っていいんでしたっけ、
っていう、
まあ、
もう
治ったから
NG ワード
して、もうやめれやめれって言
ってこれ旦那さんを見てると楽しくなるって不思議な映画で、
まあ、ただね、この映画はすごいね、俺もね、背中を押されたんですよ、エンターブレインで僕が連載した悪魔哀れむ歌が 1,2 巻が出て3巻が本にならない状況だったんですよ、
はい、
それというのも 1,2 巻の売り上げがあまりに悲惨で3巻を出しても角川書店に利益がもたらされないだろうっていうのがあって、それを担当の岩井さんに交渉ずっとなんとか俺が金払うからもしあれだったら印刷代出すから出してくれませんかっつって言おうかなってずっと考えてたのを、そのメールをこの映画のおかげで出すことができました。
そういう感じだ、
まあ、ただねそんなことはできないって断られたんですけど
まあこれみたいに一回負けてもう一回
やるしかない
だけど、電子書籍でおかげで出してもらえることになったんですよ。
そういう映画です。まさに
良かった良かった。
本当にまあダメな自分にちょっとだけ背中を押してくれる旦那がいてくれるだけでなんとかなるんだな
って。映画のおかげでね、本当背中を押してもらいましたよ。
こういう意味でのシナリオが先で、本当にただ説得するだけのはずなのに微妙にいい気持ちになっている、不思議な映画という。
諦めるなと。
そう、ダメ元だと思って出そうっつって前から思ってたんだけど、ずっと気が入らなくてできなかったのが
サンドラのおかげで。
サンドラのおかげで。100分ありますけど、
す
意外といい映画。
良かったです。この後ね、2本目、この妻が子供ついて実家に帰ってたので、これ見て、マッドマックスを3回目見てきました。
いい元気な感じ、両方と
も。いろいろやろうって思って。さあ、じゃあ行きますね。はい、小泉の第7位、はい、ピッチパーフェクトです。
来ましたか。
来ましたか。
はい、コメディ映画で、音楽映画でも、今年はね、音楽および、
そう、
舞台、パフォーマンス映画が、
音楽の映画が当たりでしたね。
そう、その中でもね、相当面白い方でした。
向こうでは大ヒット、11年とか12年の映画で
したね。もう2がね。
2がもうすぐ、シネマ借りてで上映されて。
はい、10月か11月。
そう、歌とかね、すごいいいんですよ。
これ大学のアカペラ部の話、ね。
そう、アカペラ部。
ブでね、ネプハモネプみたいな感じの
まだそうですね、アカペラですから、まあ、ダンスも入りますけどね。
そうですね、パフォーマンスしながらまあこう歌も、
うん、
でまあこう、まあ、僕もちょっと入ってんだ後で言いますけど、まあ、男女のそれぞれのグループがあって、
はい、うん、まあ、4グループ本当は、うん、同じ台本になるのが4つグループがあってそれが戦ってるんですけどね。
そうですね、目立つのが2つで、
そうそう、それでね、まあ、ただね、問題があってね、主人公がスナック嬢みたいな女子大生なのに。
そう、まあ、ケバイスよね。なんか若い頃のね、マリサ・トメに結構似てる、
ね。ああ、そうだけど、なんかもう、罵声感がものすごくて、もうちょっとな、部長の人と入れ替わってもいいんじゃないかなぐらいで思ってました。
あ、部長の人も微妙じゃないですかね。
まあ、いわゆるアメリカン、
女子大生っぽかったですよ
ね。アメリカンビューティーですから、ね。まあケンアナドリック、アナケンドリック、アナケンドリックが主演なんですけど、うん、超エリート。
いや、そうなんです
か。アナドリック。
ケンアナドリック、アナケンドリックは超エリートですから。
でもね、本当に楽しい映画で、曲もすごい良くてね、うん、
気持ちいい映画でしたね。
原曲もこのカバーしてるコーラス版もすごい良くて、はい、どっちも聴き比べたいなってずっと最近考えてます。
うん、なるほど。
特にクライマックスのパフォーマンスは、それだけ見てでも感動するぐらい
素晴らしいです。素晴らしかったです。
気持ちのいい映画ですね。
はい。はい、じゃあ川崎。第7位をお願いします。
チャッピーですね。
あ、チャッピー。
チャッピー出ました。はい、来ました。
僕も入っていますよ。
これはあの第9地区のニール・ブロムカンプ監督で、もう第9地区より全然僕は面白かったです。まあ、本当ベタな話で、ロボットが心を持つっていう話ですよね。
まあ、ロボコップです。そう、これこそ。
ロボコップ。これでもまあ、
まあ、AI 映画でもあるんですけどね、人工知能。
そうそうそうですね。
AI ですね。
ロボコップはもともとの脳、
まあ、人造人間みたいな感じですよね。で、なんか、もうあんま情報入れないで言ったんですけど、要はその、まあ、そのロボットの人工知能まで、こう、偉い博士みたいなのを作ってて、うん、まあ、その世界がまずその、ロボットをいっぱい使って、あの警察、軍事用として使わせて結構成果を上げてるチームがあって、まあ、そこの開発者の人が、もっとこう、ゼロから作れる人工知能を作りたいっつって、
うん、
でもあるこう本当は廃棄しないといけないロボットの体を、まあ、こうちょっとね、
盗んじゃって
、うん、でそれがでも、まあ、強盗に奪われて、
うん、
スラム街育ちになるっていうのがね、
そう、超天才の大発見の AI がギャングに育てられる、
そうそうそう、
そこはまだ大ネタです
から、その、ね、流れが面白かったですよね。
そう、あとね、バッテリーがね、あの交換できなくて、いつかでしたっけ、寿命が決まってるっていう人もね、
なんでまあまあベートランナーですけど、
ね、ただ僕は本当そこ切なくてよかったのに、後半の展開でいろんなものが台無しになって
るすごい最後ぶっ飛ばしていくタイプ、
そうそう、いや、なんかね、まあ、要はデータをコピーできるけど、うんうん、感情っていうのはコピーできないんだよって言ってるのに、うんうんうん、なんかね、スルッとできちゃう
んです、それがね、すごいいい加減なんですよね、うん、そうそう、なんかすごい、ね、その、ね、プログラム自体をインストールするのに超苦労してるのに、ね、その後のコピーがやたら簡単にできて、あれもともとその人工知能 なきゃダメなんじゃねえのみたいな、
いや、そう、なんか多分元のね OS がなきゃいけないはずなのに、うん、無視してどんどんできちゃうのは後半ありますけどね、
なんか、あ、え、あ、でき、え、できちゃったんだと思って、で、まあ、あとそのこのロボットを奪う、まあ、ギャング集団の中の2組の男女、ね、
2人組が、
そう、これもともとラップグループの人なんです
ね、そうですね、
だから俺正直あんまり下手だなと思って見てたら、やっぱあんまり俳優じゃなかったんで、
歌も自分たちで歌ってたなんだこの変な歌
は、人間は2人で歌ってます、
その、まあ、忍者とヨーランディってその女の人の方は割とそのロボットがこう赤ちゃんみたいな、結構可愛いんですよ、ロボットがね、
ロボットが
チャッキーは、うんうんうん、で最初が可愛い可愛いって言ってるんですけど、まあその男の方は最初そんなでもなくて、そんなに不正には目覚めてないんだけど、うん、こう悪い歩き方とか、
うん、ギャングのね、
武器の使い方とか、
後輩に教えるような感じになって
る、でもそこでもなんか不正っていうよりは、要は強盗させるためにプログラミングしてるように見えて、うんうん、どっから不正に目覚めてるのかあんまり僕はピンとこなくて、
う
ん
う
ん、
まあそれはね、うん、僕の解釈では最後の最後ですよ、
死ぬ直前じゃないですかね、多分、うん、チャッピーの争いの中の、
そうですよね、だからなんかでも強盗させた後にちょっと反省したりとか、うん、割とこう後半がね、こう第9地区の時もそうですけどね、ちょっと雑な感じでアクションでバーってやりながら、
細かいところが盛り上げを重視してる、
そうそうそう、で盛り上げてんだけど、やっぱ気持ちの整理がつかないから
、ここなんか早いんですよね、
いや、この映画がね、SF 映画として信用できるのは、 あのヒロインがこいつじゃねえだろうなって思ってた、
ヨーランディだった
んですよ。もう頭のね、この前半分がボブ狩りで、後ろがロン毛っていうとんでもない髪型でね、なんだこりゃっていう、やっぱ SF 映画のね、ヒロインはね、ドブスっていうのがね、前からあって、
ゾンビと SF はドブスになる
んですよ。そう、美人が出るとそれだけでね、ちょっと最終的に出来があんま良くない。
そうですか、
まあ、美人の評価もいろいろあります
けどね。もっとちゃんと検証したいところですけど、まあでもあの、まあ、ベタにいい話なんですけどね、まあ、続編があるんじゃないかっていう意見もあったんですけど、
まあ、ない方がいいですね、
まあ、逆に続編でなん、まあ、あっても僕も多分見に行かないですけど、
後半何をするんだって話もありますかね、あの状態から
なんかね、もうドラゴンボールじゃないですけど、命を簡単に蘇らせすぎじゃないか
っていう、結局あれでね、永遠の命を手に入れてる風になってますからね、
だからそうすると途中のあの
だんだん背後の
近くしか行かない、でも人間だって、まあ、基本的にやっぱ有限なわけですよ、だからまあ切ないなと思ったら、っていう、まあ、後半のちょっとあれがあるんですけど、
まあ、今まではね、すごくいい展開、
すごくいい展開で、面白かったです、はい、笑えるしチャッピーが可愛かった、
はい、はい、そうですね、じゃあ第6位、第6位いきましょう、
第6位はこれです、
あ、これはね、新潟で
国際市場で会いましょう、
あ、なんか予告見た限りでもうこれはいい映画だなっていうのが、
もういわゆる B 映画です、韓国映画ですけどね、
シネマートでやってますね、
そうです、もう一回リバイバルに近い状態
で、あ、これ知らないですね、
去年の韓国の1位ですね、
あ、1位です、もう言ってた予告で
1000万人以上を獲得した、
まあでもね、予告見た限りなんか人情映画かなみたいな、
そうです、ほぼ人情、あの、まあいわゆる
どんな映画か
よく分かんない、それで言うと、あの、韓国の歴史を一人の青年が背負いながらやってって現代まで行く話なんですが、この戦争が始まるんです、第二次世界大戦、まあ朝鮮戦争ですね、と時にこうその町が爆撃されるので、逃げなきゃと、で10万人対で逃げた話が実際にあって、その中でまあ恐ろしい数が生き別れたんですよ、でこの主人公も妹の手を離してしまって妹と生き別れてしまい、でお父さんが探しに行ってしまってお父さんもいなくなってしまい、ここの国際市場におばさんの店があるんで、そこで俺は妹を連れていくからそこで再会しようっていう約束を守るためにひたすらその主人公が頑張る話です、もう泣きわめくような状態の苦労をひたすらする、朝鮮半島の歴史を背負いながらずっと実話と同じ、まあ、歴史的な事件を一つずつこう、なんかいわゆるフォレストガンプです、韓国版です、
俺も今そうでしたね、
まんま韓国版のフォレストガンプを向こうのドベタな人情ものでがっつりまと
める、あ、そうですね、
もうそれがどちらかというと階層の入れ方が、まあ、フォレストガンプだともう座ってるじゃないですか、ベンチに、まだ解決してないんで、ちゃんと老人になってからの話で、老人になって意外とまんま頑固のままなので、すごく嫌なじじいなんですよ、頑固なじじいなので、国際市場も開発したいからお前の店売ってくれよって言われてるのに、いや俺だけは売らん、なんだろう、そのさっきね言ったように、あの、妹とお父さんが帰ってくると思ってますから、ね、おじいちゃんなのに、絶対売れないっつって、すごい頑固なダメジジイだと思われながらも、そのなぜ彼が頑固なのかっていうのを少しずつ解き明かす、
なるほどなるほど、あ、いいですね、
まあ超号泣映画です、
今月か来月多分新潟でやるので見ます、
これはもう
大オスです、
意外とやってますよ、シネマ
で、あ、ますか、あ、
そうです、もう一回だから、もう一回やり直してるぐらい、もうかなり泣けます、わかりやすくも泣けますって言えるぐらい泣ける、いい映画です、はい、
はい、はい、じゃあいきます、
小泉さん、
第6位は、6位は幕が上がるですね、桃色クローバー、
桃黒の
音弘勝彦監督、これも映画が新潟版で南君と喋ったんですけど、いや本当にね、素直に感動して
演劇部の
演劇部のでね、まあ、そのね、あのもう一本ね、この後パフォーマンス映画があるんだけど、まあ泣いたとか感動したのはそっちの方が上なんだけど、なんかね、もう一回見たいなって思うのは断然も幕が上がるで、やっぱね、花があるんですよね、桃黒が。そう、なんかね、存在感、あ、やっぱなんかあんなはつらつとした頑張ってるのをもう一回、なんか会いたい、会いに行きたいみたいな、まあ一回しか見てないんだけど、
一回しか会ってない。
そう、もう一回見たいなっていう基準だとこっちの方がね、なるほどね、ですよね、
それぐらい輝いてた、
いやすごいですね、
ただね、芝居はあの、ね、あのなんだっけ、宮沢賢治の銀河鉄道の夜、
銀河鉄道の夜を舞台でやる話なんですけど、
やって、その舞台はあんまり面白くなさそう、
まあブブブブしかやりませんけど、
そう最終的に見せないんですよね、
うん、そう、そこなんですよ、
舞台版がねちょうど今やってるんですよね、
うん、あ本物の方は
幕が上がるで舞台を、
うん、そのももクロが出てるんです
よ、まあ、本当のファンはそういうのも
そっちも行ってるん
ですけど、な
るほど、そっちでももうちょっと見れるんじゃないですか、
そこまでじゃないんでいか
にしません、まあ、映画の方が楽しいんじゃないかなっていう人じゃないでしょう、まあハツラツしていいです本当に、ハツラツしてると思います、
黒木花さんがね、
春って
読むんですよ、
春
あれ不思議な歌
がびっくりしますよね、
が、あの、うん、顧問でやってきて、うん、まあ、本人女優じゃないですか。うん、でも、その映画の中で小劇団の、あの、女優だったっていう設定で、高校の指導に来るんだけど、はい、その場合、やっぱ、映画内でのすごい演技力をちゃんと見せないといけないじゃないですか。はい、それハードルの高いのを要求されて、でもきち、それにきっちりとね、
ちゃんと
答えてるところが素晴らしかったです、
ね、うん、今、まあ、演技派ではナンバーワンですから。
不思議な人ですよね。なんか美人とも言い難いんですけど。
僕はね、ああいう薄い顔が好きなので、割と、すごく
昭和が多いらしいです。
好みはあれとしてね。
今、まあね、何結構観光数出てますけどね、もうドラマから、
映
画から。
ああ、そうですね、天皇の料理
とか。もうちょうどこれは死んでましたけどね。これで最近だと、あれ、ソロモンの偽証の、
ああそうですね、
また同じく先生役が出るんで。
ちょっとね、キャラがね、だいぶ違うから、ちょっと、ね、混乱しちゃう。あっちじゃなんか、そう。
超気の弱い人だっていう。こっち超気の強い先
生。そうそうそうそう。
使い分け
な、そうなんですよ、
出まくってる割には全く飽きない素晴らしい、
そう
か、まあ、もう黒もその意味では楽しいです、うん、これ見てるも
ん、はつらつと、見とけよかった、
じゃあ川崎さん、はい、第6位お願いします、
6位は君はいい子、
コミホです、
ね、なんだろう全然知らない、
コミホの新作です、
コミホって読むんですかこれ、
コミホって読むんですか、
韓国
ポです、これ。
あ、ポ、ミホ。
ポ、ミホなんです。
俺僕見てないんですけど、去年のあの、そこのみに光り輝いて、
はい、の監督、女性監督ですね、今。
じゃあ日本映画、
日本映画ですね。で、これも、あの、評判で見に行ったんですけど、まあ原作があって、原作の小説があって、まあいくつ短編集で、まあ3つぐらいをつまんで、多分、
再構成したと。
でこれがまああの、まあ、まずこの人の演出力がすごいんですけど、
それはすごいですね。
あの、まあ映像もすごくて、で、まあ、要は出てくるのがそのまあ幼児虐待だったり、小野町子が娘を叩いてたりとか、あと独居老人の話で、ちょっと手法も入ってる、で、あの高良健吾がまあ一応の主演みたいな感じですけど、小学校の教師やってて、もうガキが本当生意気で
嫌いなっていう先生の、大変な先生のね立場を、
でなんかまあ一人生意気なガキがいて、でその後ろに座った少年が正面漏らしたんですよ、そしたらなんかこう、まあ、それも問題になって、あの先生がちゃんと言ってくんないからうちの子が漏らしたってクレーマーの、そうそう、で、あのションベンをじゃあするときは手を挙げたら行っていいってことにしたら、みんな手を挙げてションベン行きたいってなったりとか、もう本当見てて
崩壊してるんですよ、
本当見てて、コーラ健吾は教師やんって、こいつらとか幼児虐待のみんなボコボコにする後半にならないかなと思って見てたんですよ、イライラが募って、そしたらこの映画は真逆のことをやって、もうだんだんあったかい雰囲気がちょっとずつ入ってきて、もう本当にね、
後半にまさかの良さがあるし、まだ見に行ってないですからね、
だから俺のその全員ぶん殴っちゃいっていうのは、北風の太陽でいうと北風の考え方なんですけど、こっちは本当太陽で照らすかのように、で映画の雰囲気もだ最初本当幸福だったりとか、ちょっと怖いのが本当だんだん柔らかくなっていくんですよ、それがすごかった、もう高良健吾もあの横道小之助の時のようなあんなにものすごい男前なんですけど、すごいソフトな役あたりで、大野町子も良かったですね、
いや今はねナンバーワン、若手ナンバーワンです
よ、コミホって読むんですね。
コミホなんで、僕もだいぶ頑張って調べました。
ダメポみたいな名前ですね。
逆ですけど。
ダメポですけど、まあ、素晴らしい映画を撮りますよ。
演出もナンバーワンです、若手では。
これは今、あの、どうしたっけ。テアトル新宿でまだ、
ね、
ま
だね。
これはすごかったです。よかったです。あの、何でしたっけ。まあ、そういうちょっとね。
じゃあ僕も
いい気持ちになりたい方は
テアトル会員なんで、
明日時間あったら行こうかな、水曜とかだと1100円で見れますからね、
ね、カーキンなら1000円
です、テアトル
は、
じゃあ、
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい